そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、やってまいりました。
たびたびあることですが、私今日喉が開いておりません。
はい、
多分ですね、お聞きになってる方もあれ今日店長ちょっと声硬いんじゃないと思われてるかもしれませんが、
はい、
その通りです。なぜならば今日は一日誰とも喋っていないからです。
いやいやいや、そんなこと言うと寂しい人に聞こえちゃいますよ。
あ、意外とね、僕寂しいですよ。
あれ、
あの家から出ないしね、喋らずに一日過ごしますので、あ、ちょっと喋った、ちょっと喋ったのは、はい、献血のおばちゃんと喋った。
献血、
はい、今日献血行ってきました。
お
その時に、あの、体調大丈夫ですか、はい、ご飯食べました、はい、じゃあ刺しますよ、はい、っていうぐらいの会話はしました。
それ喋ったうちに入らない。
でもね、褒められたんですよ。
え、
あの、僕ね、今日血の出がいいらしくて、
お
ガンガン出るんですよ。先にやってる人ね、追い抜いたぐらいですから、
はい、いや、すごいですね。
献血のおばちゃんにね、出ますねって言われましたからね。いいことですよって言われました。
その表現もどうかと思いますけどね。
そうですよね、あんまり出すぎてもダメだと思うんですけど、うん、出ますねって言われて、終わった後ね、もう一回血圧測るんですね。
うんうん、
血圧測った時も下がりませんねって言われましたから。はい、って言って帰ってきました。
おお、健康体。
それしか喋っていませんので、喉がちっとも開いていませんよ。ここで、ね、喉を開いていきたいと思います。だんだん番組の後半に向けて、喉が開いて流暢になっていく様子をお楽しみください。
はい。
さて、今日はですよ、下平さん。
はい。
シンシアの話をしましょう。
シンシア?
シンシアの話をしましょうよ。とうとうシンシアについて。
シンシア。
あれ?ピンときませんか?
全く。
あ、ごめんなさい。ちょっと下平さんには分かりづらい名前だったかもしれません。じゃあ、ラセット・バーバンクの話をしましょう。
なおさら分かりません。
それでは今週も、そんな雑貨店へ、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあ、下平さん。
はい、
ね、ちっともピンとこない下平さんにお送りしますけれども、
うん、
今週もですね、
はい、
パンの話なんですよ。
パン?
え、ただパンとは言っても貧者のパン、じゃがいもの話なんです。
じゃがいも?
じゃがいもってね、別名貧者のパンって言われるんですよ。
おお。
で、オープニングで言っていたシンシアとか、
はい、
ラセットバーバンクっていうのはじゃがいものね、うん、品種の一つなんです。
おお。
他にもね、アンデス赤とかね、
はい、
西豊とかも完全に人名ですよね。北明里とかね、
人名ですね。
で、メークインとか男爵芋っていうのは非常に有名なところだと思います。
はい。
ね、今あのジャガイモが北海道で日本は不作で、足りなくなっちゃってポテトチップスが作れないなんていう話になってますけども、
うん、
ね、せっかくですので、じゃあジャガイモについて知ってみようじゃないかと、
はい、
このように思っております、
うん、
じゃあですね、そもそも人類がジャガイモ栽培を始めたのは一体いつ頃かっていう話からしていきますと、
はい、
どうやらね、西暦500年頃には栽培をして食べていたらしいんですね。
うん、
ずいぶん前から食べてはいたらしいんですけども、
うん、
人類が栽培っていう行為を行って食べ始めたのはどうやらそのくらいであろうと言われています。
はい、
じゃあいきなり行ってみましょうか。クイズ、
え、
下平、さ さあ、じゃがいも原産地はどのあたりでしょう、
はい、原産地、
はい、じゃがいもの原産地はどこでしょう。
地、考えたこともなかった。
お料理大好き下平さんなら大丈夫。
どこだろう。エジプト。
さあ、もちろんカットはしませんけれども全くね、うん、違うところですよ。
違う、やっぱり。
ヒント出しましょうか。
はい、
どこですか。どこですか。どこですか。
わからない、どこですか。
ヒントですよ今のが。もう、どこです、地方ですか。
あ、アンデス。
はい、アンデスです。もうね、本当に絶望的にねヒントを出す能力がない。そう、南米アンデス地方なんですよ。
おー、
その西暦500年頃から栽培始めてってお話しましたけれども、
はい、
もちろんねその前から食べてはいたんですが、もともと毒があるしね、
うん、
で品種改良する前はね苦かったらしいんですね。なので、あんまり好まれていなかったらしいんですが、南米アンデス文明の人々がこれを長い長い時間かけて改良して茹でるだけで食べられるというすごい食料にしちゃったんですね。
素晴らしいですね。
でね、じゃがいもの毒って食べちゃいけないよってよく言うでしょ。
うん、
これね名前意外と可愛いんですよ。ソラニン、それからねチャコニン、はい、ソラニンチャコニン、ま、名前に騙されちゃダメですけども、
うん、
この2つの毒がメインで入ってまして、またね、はい、恐ろしいんですよ。神経性の毒なんですって。
その割には随分可愛らしい名前で。
そう、ソラニンチャコニン、神経性の毒なんですよ。でね、食べるとねめまいがしたり、うん、
はい、
嘔吐したり、まあ、もちろんひどい時には死に至っちゃうわけなんですね、
はい、うん、恐ろしいですね。
恐ろしいです、トラニンチャコニン、
うんうん、
で加熱調理してもこの毒消えません。強いんですよトラニンチャコニン。
弱々しい名前のくせに
ね、マッチョな弱々しさ、恐ろしいんです。
恐ろしいですね。
でね、普通のジャガイモというか、まあ、食べられるジャガイモ本体にもこのトラニンチャコニンは入ってるんですって。
ほう、
ただね、質量のだいたい 0.0075% くらいしか含まれてないので食べても大丈夫と、
うんうん、なるほど。
で、芽が出てるジャガイモ食べちゃいけないよって言うでしょ。
はい、
芽の部分には大量に含まれるんですって。
おー、
だからね、ここはちゃんと取って食べないといけません、
う
ん
う
ん、
はい。
芽以外にもね、緑色になってるジャガイモには大量に含まれるそうですよ。
お、そうなんだ。
はい、普通のジャガイモの15倍くらいの量入ってるんですって、緑色のジャガイモには。これを食べちゃうと危険ですので、これはぜひとも食べないでいただいて、はい、
うんうん、
美味しいの美味しいのだけ食べてください。
はい。
で、アンデス地方って下平さん、うん、どんなところですか。
アンデスですか。
アンデスです。今ダジャレですか。
いいえ。
まあね、あんなヒントを出してる店長に突っ込まれたくはないと思うんですけども。アンデスです。どんなところです。
高いところです。
そうなんですよ、標高高いところですよね。
はい。
土地は肥えてますか、痩せてますか。
高いところなので痩せていると思います。
素晴らしい、そうなんです、土地も痩せてるんです。
うん、
もうアンデス地方って言ったらね、標高4000メートル級の山々が連なっている高地ですから。
はい。
で、土地も痩せていて、ろくなもん育たないんですね。どれぐらい厳しい環境かって言いますと、森林の高度限界をはるかに超えてます。
知らなかった。
4000メートル級っていうと、もう高度限界、高さの方の限界を超えちゃってるんですね、
うんう
ん、で、そんなところでもよく育つと言いますか、
はい、
そんなところを好んで育つ生命力の塊みたいなやつ、それがジャガイモ。
あー、それは強い
ね。え、それを利用してアンデス地方でジャガイモの栽培をしているところにですね、
はい、
やつらが来るんですよ。
え？
スペイン人
来ちゃうんですか。
名前がもうね、その頃コンキスタドールと呼ばれてまして、
はい、
征服者って意味の名前なんですね。
お
ー、コンキスタドールと呼ばれるスペイン人がやってきて、
はい、
この頃アンデス地方を支配していたインカ帝国をですね滅ぼしていきます。
おー、
この当時ね、ヨーロッパの人口っていうのが分かってまして、
はい、
ヨーロッパは人口8000万人くらい、
うん、
それに対してインカ帝国の人口は1000万人なんですね。
はい。
少ないような感じするかもしれませんけども、
うん、
アンデス地方でしょ。
あ、
4000メートル級の山々でしょ。
うん。
そんなとこにね、1000万人も暮らしてるってスペイン人びっくりするんです。
すごいことですね。
そうですよ。あんなとこいないよねって思って行ったらば、人がいっぱい住んでてご飯食べてるっていう恐ろしい状況ですから。
怖い怖い。
そう、スペイン人驚くんですよ。
うん。
もう一つびっくりしたことがありまして、
はい。
物乞いも飢えている者もいないと言って驚きます。
おお。
それぐらいね、豊かだったんですね。
うん。
で、これはすごいって言って、その社会システムを参考にしようとしないのがヨーロッパですよ。これはこいつらすごく豊かじゃん、
うん、
じゃあその富奪って帰ろうぜってなっちゃうんですね彼らは。
あ
で、ね、何やったかって言いますと、
はい、
インカ帝国の皇帝アタワルパという人がいたんですが、
はい、
この人を人質に取ります。
あら、
あの人質に取ったので、
うん、
解放してほしかったらば、彼が捕らえられてる部屋を満たすぐらいの金を持っておいでって言うんですね。
はい。
いいですか。部屋を満たすだけの金持ってこいって言うんですよ。もうね、強欲にも程がある。
うん。
そうやって身代金を要求するんですが、
はい。
インカの人々ね、素直というかね、皇帝を大事に思っていたのか、
はい、
本当にね、部屋いっぱいの金を持ってくるんですよ。
おぉ。
それどころかね、その部屋、2部屋分の銀まで持ってきます。
おぉ。
で、金と2倍の量の銀を渡して皇帝を返してくれって言うんですね。
はい。
で、それを見てコンキスタドールスペイン人はそうかそうかと、じゃあ金と銀はもらって皇帝アタワルパは処刑するからって殺しちゃうんですよ。で、帝国も滅ぼしてバイバイと。言葉なくてしょ。
大放題ですよね。
そうなんですよ彼ら。で、この時金や銀と一緒にジャガイモもヨーロッパに持ち帰られて、
うん、
作物として育てられ始めるんですが、まあ、あくまでもおまけですね、
うん、
こんなのあったよって言って
ですね。
で、持ち帰られてもね、すぐにはジャガイモ、はい、人気の食べ物にはならないんですよ。
うん、
なんでかって言いますとね、
はい、
その当時ヨーロッパではね、基本的に土の中にできる食べ物ってあんまり食べられなかったんです。
うん、
なんかね、キリスト教の教えらしくって、
はい、
地獄に通じてるっていう発想なんですかね。
あ、
地面の下にできる食べ物はあんまり食べないようにっていうことになってたらしいんですね。
はい。
で、これがだんだん食べられるようになっていくきっかけは、
うん、
プロイセン、現在のドイツですね。
はい。
そこのフリードリヒ2世、別名フリードリヒ大王の役割が大きいんです。この人ね、面白い人なんですよ。まずね、じゃがいもの話の前にね、この人がなぜそんなじゃがいもを食べるようになったか、そこに通じますので、この人の面白いエピソードを言ってみましょうか。
はい、はい、はい。
まずですね、皇太子時代。
うん。
まあ、皇太子ですんでね、結婚して子供を残していかなくちゃいけません。
はい。
で、その当時は政略結婚ですからね、
うん。
いろんなところと縁談が持ち上がるんですね。
はい。
ここのお姫様と結婚しろって言われるんです。そうするとですね、うんうん、縁談が持ち上がってその話を聞くと、嫌だーって言って、逃亡するんですよ。部下連れてね、逃亡するの。
ああ。
で、挙句の果てに捕まるの。で、捕まって、自分は幽閉されて、
うん、
その部下が処刑されるの。で、その部下は、そのフリードリヒ、若かりし日のフリードリヒの目の前でね、首跳ねられちゃうんです。で、見てらんなくって失神するっていうね。
そりゃそうですよ。
うん。で、またね、部下がいい人でね、
うん。
もう、あなたは何にも悪くないですから、私の命を持って、王様、皇太子許してくださいって言って、で、死んでいくんですよ。で、遺言に従ってと言いますかね、そのメッセージに従って、
はい、
お父様、王様と仲直りして、国を継いでいくってことをやります、
うん。はい。
またその一方でね、可愛いエピソードもありまして、
うん。
桜んぼ大好きです。
お？
どれぐらい桜んぼが好きかって言いますと、
はい。
サクランボってね、ヨーロッパではスズメがね、飛んできて食べちゃうんですって。
うんうん。
じゃあ、僕の好きなサクランボが食べられないように、スズメを退治しようって言って、うん、スズメをね、はい、徹底的に駆除するんですね。そうすると、
うん、
毛虫が増えちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
そう、 毛虫を食べてくれるスズメがいなくなっちゃったので、
うん、
毛虫が大量に発生して、今度その毛虫が桜の葉をね食べてしまって、うんうん、さくらんぼが取れなくなっちゃうんです。でなんてこったいって言って今度は毛虫の駆除に乗り出し、
うん、
もう一方で鳥類の保護にも乗り出すという、
お
単純かつね可愛らしいところもあります。
うん、
その一方でさらに勇ましいところもありましてね。
はい。
軍隊がね戦ってると戦闘に行って、
うん、
自分の軍のね旗を振って軍人たちをね鼓舞するんですよ。
はい。
で敵にね呼びかけたりするの。やーい撃ってみろとかって。
やっちゃいけないことだと思う。
やっちゃいけませんよね。だって本当に撃たれちゃうんだもんこの人。
うん。
本当にね撃たれてね怪我してんですよ。しかもね何度も。
ダメだと思う。
学ぼうよ。だからねちょっと心配な点はあるけども、
うん、
うん、あの憎めない人可愛い人、
あ
この人が、まあ、こんな変わり者なので、
うん、
じゃがいもをね食べ始めるんですね。
はい。
でまあ変わり者なだけで食べたわけではなく、
うん、
戦略家といいますかね非常に頭も良かったんじゃないかと思うんですが、
はい、
ヨーロッパはねこの時代ミニ氷河期と言われていて気温がものすごく低かったんですね。あのちょっと時期ずれますけどもイギリスのテムズ川が凍ったりっていうのがこの時期なので、
はいはい、
非常にね寒かったんですね、
うん、
で寒いと当然作物が取れません、
うん、
で作物取れないけれども地下にできるもんだったらばなんとかね地面が熱を保ってくれるので作ることできたんですね、はいはい、
うん、
でもやっぱりキリスト教の教えで地下にできるものあまり食べちゃいけないとなってました、
うん、
が南米から入ってきたばっかりのジャガイモは、
うん、
聖書に書いてないんですよ。
おお。
だからこれ聖書で禁止されてないからいいんじゃねってことになってお
お。
フリードリヒ大王ねジャガイモ勅令って出すんです。
へえ。
1756年、ジャガイモ勅令、王様からの直接の命令ですね、
うん、
これを出してまずジャガイモを作れとそして食べろという命令を出します。
はい。
でこれがね後のドイツの流星につながっていくんですね。食べ物があるでしょ、
うん、
だから軍隊が強いんですよ、
うんうん、
他の国は食べ物がなくて戦ってるところではないんですね、
はい、
でもドイツ軍はプロイセン軍は食べ物がありますので、
うん、
一気にこの当時領土が2倍になります。
すごい。
そして人口も増えます。
お
人口も 2.5 倍になります。
増えましたね。
増えました。食べ物あると強いんです。
うん。
そしてですねこのジャガイモがフランスにも伝わってフランスでも食べられるようになっていくんですが、
は
い、
うん、
フランスにジャガイモを伝えた人はフランス人の薬剤師アントワーヌ・オーギュスタン・パルマンティエという方なんですけども、
うん、
この方がですね七年戦争という戦争に参加してプロイセンの捕虜になっちゃうんですね。戦争してて捕まっちゃうんです、
はい、
で収容所でジャガイモが出されるんですよ、
うん、
でやっぱりね食べる習慣なかったので、
うん、
と思ったらしいんですが食べてみたら、はい、これうまいじゃん、
うん、
ホクホクじゃん、
うん、
じゃこれフランスも作ろうよってことになってパルマンティエは、フランスに持ち帰ってそれをですね、うん、作り始めます。
なるほど。
ところがですねフランスは1748年、
うん、
ジャガイモというのは病気の原因になるとして栽培を禁止する法律が作られていたんですよ。
え、
まあ誤解なんですけどね、
はい、
やっぱりね地面の下にできるものってのはよろしくないんじゃないかっていう発想があったんでしょうね、
うんうん、
でパルマンティエはジャガイモの栄養に着目してこれは流行らせたいなと思ったんですね。
はい。
そして我が国も強くしようじゃないかと、
うん、
時はですねルイ16世の時代、
はい、
フランスの王政が終わる時ですね、
うん、
でルイ16世とマリー・アントワネットにあるものを送ってジャガイモを流行らせます。
ほう。
さあクイズ下平第2問
はーい。
あるものを送ってそれを貴族たちが見てあいいじゃないジャガイモっていう風に流行ることになったんですが、
うん、
パルマンティエはルイ16世とマリー・アントワネットに一体何を送ったでしょう。これもねあまりにも漠然としているので ちょっとヒント出しましょうね。
はい。
ルイ16世とマリー・アントワネットがそれを身につけることによって、うん、貴族たちが、あ、あれ素敵って言って真似し始めて、流行り始めたんですよ。身につけるようなものです。
じゃがいもそのものじゃなくて、じゃがいもの花を送った？
そうですね。正解ですけども。
やった
一旦ね、そっちに振られたから僕ちょっと笑いがこらえられませんでしたよ。あのね、ルイ16世とマリー・アントワネットがね、じゃがいもをね、
うん、
帽子とかネックレスみたいにしてね、ゴロゴロゴロっとつけてたら、絶対流行らないと思う。ああ、よかった、正解して。そう、じゃがいもの花です、花。
うんうん。
じゃがいもの花ってね、白くて綺麗なんですよね。
はい。
で、これをね、身につけてるのを見て、貴族たちが、あら、王様とお妃様がそれつけてるの素敵ねって言って、うん、真似したいからって栽培を始めたらしいんですね。
はい。
でね、パルマンティエは、ベンジャミン・フランクリンというアメリカ建国の父。
うん。
それからですね、アントワーヌ・ラボアジェという近代科学の父と言われている方々。はい。こういった方々をですね、夕食会に招いて、ジャガイモを食べさせたりもしてます。うん、
へ
ぇ。で、パルマンティエはですね、自分でもパリの郊外にジャガイモ畑を作って、ジャガイモの栽培始めるんですね。
はい。
でもね、彼の目的はジャガイモをみんなで作って流行らせることなので、
うん、
自分だけ作って売って大儲けとかやらないんですね、
うん、
そこでですね、これもクイズ下平にしちゃおうかな、あまりに難しいけど、
はい、
まあ2問目をねあっさり当てられてしまいましたからいいじゃないですか、3問目くらい難しくったって
はい、
ジャガイモ畑を作って、
うん、
ジャガイモを栽培していたんですが、貴族の方にはね、はい、先ほど言ったように王様お妃様に花を送ってそれを見せて貴族が素敵って思って真似させると、うん、こういう作戦に出ましたね、
はい、うんうん、
じゃあ農民に流行らせるためにパルマンティエはこの畑を使ったある作戦を実行します。
畑？
そう、農民たちが俺もジャガイモ作りたいよって思うような作戦を実行するんですね。さあ、うん、どんな作戦を取ったでしょう。これはね、人間の心理に根ざしてる。
心理？
人の気持ちがよくわかってるパルマンティエ。
じゃがいも、
うん、
を高く買い付ける。
おお、自分で。
うん。
パルマンティエが。
そう。
そうですね。高く買ってくれるんならね、作りたくなりますよね。
うん。うん、
その前段階なんですよ。まずね、農民に作らせるために作戦を実行したんです。ある作戦を。
ああ、今作ってるもの全部枯らしちゃう。
あ、悪魔、悪魔。
悪魔、ダメ。
下平さんの黒い面が見えた今。よし、枯らしちゃえ。ラウンドアップ、ラウンドアップと。
作物作れなかったら、それ作るしかないじゃないですか。
そうですね。怖い、怖い。下平さん、時々、黒い面が見えますよね。
ええ
ダメ、今更へって言って可愛こぶってもダメあのね、農民たちが率先して、
はい、
パルマンティエの畑からジャガイモをね、
うん、
盗み出すようにしたんですよ。
え、
どうしたら盗み出したくなりますか。
誰にもあげないと言った。
半分正解。
お、人は隠されたら欲しくなる。
わあ、もう正解と言ってもいいような気がする。そうなんですよ。でもね、昼間は、
はい、
兵士たちに畑を守らせるんです。で、厳重に守らせて、近寄ると、うん、来るなと、大事なもの伝わってるからお前たちはここに来るなって言うんですね。
はい。
ところが夜になるとその兵士たちを引き上げて完全に無防備にするんです、わざと。
お
ー、そうすると農民たちの気持ちとしてはなんかよっぽどすごいもん作ってんだろうと。
うんうん。
じゃあそーっと行ってほじくり返して持って帰ってきちまおうぜ。
うんうんうん。
で、作ってみようぜって言って瞬く間に広がっていったらしいんですよ。
なるほど。
頭いいでしょ
すごいですね。
で、まんまとフランスでもジャガイモが流行り始めました。
うん、
で、この功績も含めてパルマンティエはですね、フランス料理に名前を残してます。
ス料理？
まさしくね、そのままの名前、アッシェ・パルマンティエ、あるいは単にパルマンティエっていうフランス料理がありまして、
はい、
見た目はね、グラタンみたいなんですけども、
うん、
ひき肉とね、じゃがいもを、まあ、混ぜて焼いた料理。
うん、
もう一方、じゃがいもをいっぱい食べることで有名な国というのがありまして、
はい、
アイルランドという国があります。
うん、
イギリスのね、西側にある島国なんですけども、ただ、アイルランドっていう島は、北東の部分がイギリスのものなんですね、今現在。
はい、はい。
この北東の部分ってね、アイルランドの中では比較的いい土地なんですよ。
おお。
いい土地っていうのはね、作物が育ちやすい土地。
うん。
で、それ以外の部分がアイルランドとして今でも残ってるんですが、
うんうん。
それ以外の部分ってね、実はあんまり土地が良くないんですね。
おお。
もともとアイルランド、島全体に人住んでたんですけども、イギリスがだんだんだんだんやってきて、はい、元の住民たちはイギリスによって西の方に追いやられます。
うんうん、
で、この西の土地の痩せたところに追いやられて、痩せててですね、もう土がね、泥とかね、岩ばっかりなんですって。
うん、
で、どれぐらい大変かって言いますと、土が本当にないもんですから、
はい、
海からね、海藻を取ってきて、
うん、
で、上から砕いた岩をばらまいて飛ばないようにして、それを腐らせて土を作らなくちゃいけないくらい。
あ、
でね、ここで取れるのってね、じゃがいもくらいしかないんですって。
うん、
で、わずかに取れる小麦もあったんですが、
はい、
あの、イギリスがね、アイルランド全体をもう支配しちゃってるような状況だったので、
うん、
小麦が取れるとね、それ全部イギリスに輸出しなくちゃいけないんです。で、なんとか生きていかなくちゃいけないでしょ。
はい。
で、そこで、ジャガイモを一生懸命作って、今でも食べるようになったらしいんですが、
うん、
もうね、アイルランドの歴史ってね、不幸の連続。
うん、
ようやくね、ジャガイモ作れるようになって、まあ、なんとかこれでクイズなんかってやったんですが、
はい。
ジャガイモ基金というのがやってきます。
お。
基金というのは食べ物がなくなっちゃう、あの、大変な事態のことを言いますね。
うん、うん。
時は19世紀半ば、アメリカからですね、ジャガイモ疫病というジャガイモを枯らしてしまう病気がやってきちゃうんですね。
は
い、
あ、
で、ジャガイモって種芋から作るでしょ。
うん。
つまりね、クローンなんですよね。
はいはいはい。
クローンって遺伝的に完全に同じなので、
うん。
一つのジャガイモがかかる病気は他のジャガイモも全部かかっちゃうんですね。
うん。
で、今みたいに品種改良がどんどんできるわけでもないので。ジャガイモ疫病が入ってきて、それが全体に広がってしまって、ジャガイモがね、うん、片っ端からやられちゃうんです。
ああ。
そうなるとね、もう食べるもの、本当にないんですよ。
うんうん。
その当時のアイルランドの人口はね、約800万人だったんですって。
はい。
そのうち、飢餓による死者がですね、100万人。
うん、あ。
8人に1人が死んだことになるんです。死んだだけではなくって、こんなとこでもう生活できないって言って逃げ出す人もいますよね。
うん。
国外移住した人、まあ移民ですね。
はい。
移民もね、100万人流出したんですって。で、その後、やっぱりこういうご時世だとね、あの、子供を作ったりっていうこともしなくなってっちゃいますので、
はい。
人口がね、一気に半分、400万人にまで落ち込むんですよ。
うん。
日本でも天保の大飢饉っていうのが1833年にあるんですが、
はい。
これね、地獄絵図って言われたんですね。
うんうん。
それでもね、当時の日本の人口3000万人くらいいて、
うん、
死者はね、20万人から30万人なんですね。なので、800万人中100万人が死んで、100万人が出ていっちゃって、で、人口半分になっちゃってっていう風になっていくと、うん、どんだけひどい状況かってことがわかりますね。
はい。
これに対してですね、アイルランドを支配していたイギリスは、救済措置を取らないんですよ。
え？
まあ、小麦輸出してくれればいいよ、お前らは死んでもっていうような態度を取るので、
はい。
相当恨みを買います。
そりゃそうですよ。
で、イギリスとアイルランド、まあ、今はだいぶ収まりましたけども、
うん、
アイルランド独立運動なんて言って、1980年代ぐらいには結構テロが起こってました。
はい。
こういうのの影響もあって、未だに恨みは晴れないんじゃないかな、なんて思いますね。で、このジャガイモがですね、いろいろ歴史にも影響しておりまして、
はい、
先ほどね、アイルランドからアメリカに移民していきましたよなんて話をしましたけれども、
うん、
そのアメリカに移民していった人の中には、
はい、
ジョン・ F ・ケネディの先祖、祖先とか、
うん、
それからね、自動車の会社のフォードってあるでしょ、
はい、
創始者ヘンリー・フォードっていうんですが、この人のやっぱり祖先、うん、それからねウォルト・ディズニーの祖先なんかもいたそうです。
お
さあさあ下平さん、
はい、
じゃがいもについてすっかり詳しくなってしまいましたね。
うん、
これだけ詳しくなってもじゃがいも不足は解消されないわけなんですが、
はい、
今でもね我々じゃがいも大好きでよく食べるじゃないですか。
うん、
先日私和田はですねあるところでじゃがいもを食べてまいりました。
はい、
4月の15日になりますが、
はい、
この世界の片隅にという映画がございましてね、この番組でも何度か取り上げてますけども、
はい、
そのこの世界の片隅にを作ったスタッフの方々がですね集まりまして、すず、うん、さんの食卓というイベントを行っているんですよ。
はい、
これはですねこの世界の片隅にの主人公であるすずさんという女の子が戦時中にどんな食べ物を食べていたかっていうのを自分たちで作って食べてみようというイベントでして、
うん、
例えばねじゃがいもじゃないですけどもさつまいもと杉菜を混ぜて、甘所餅っていう名前でしたけど、まあ、クッキーというか、イメージ的にはね、草が混じったカントリーマーム。こういうのとか、あと、すみれのお味噌汁とか。
はいはい。
それから、南高飯と言いましてね。
うん。
まあ、映画の中に出てきますんでね、ご覧になった方は、あれかあれかってなってると思うんですが、
はい。
お米をね、まず煎るんですよ。軽くね、うん、でそれを一晩水につけておいて、うん、ふやかしてからたっぷりの水で炊き上げるという、うん、お米の分量が増えるんですね見た感じ。
お
で映画の中でもねプルンとなってて、
うん、
で食べた方々がうーんっていうリアクションを取るっていうシーンがあるんですが
、うん、
こういうのですね作って食べてまいりました。
はい、お
南高飯も食べてまいりましたよ。
うんうん、
本当にねあの映画通りのリアクションするみんな、うんまずいわけじゃないの、
うん、
まずいわけじゃないんだけど、
うん、
決して美味しくはなく味がないんですよほとんど。
あ
だからパクッと食べてね口の中で味を探しに行くの、うん、んどこだどこだどんないねっていうそのイベントに参加してまいりまして、そこでもね、はい、じゃがいもを使ったお料理なんかも食べてまいりましたので、
うんうん、
まあね、今でもというか戦時中もそうでしたし、今でもお世話になってるわけなんですね。
はい。
で、その、様子は、
はい。
おまけには今日つきません。
あれ？その様子は、ね、ちょっと期待しちゃった。
スタッフの制作者の方々とかね、それから一般の方々がたくさん参加して、うんうん、やったイベントですので、その様子は、はい、まあ、なかなか流せないんですけども、他のおまけがついていますので、おまけのコーナーまで楽しみにしていてください。
はい。
で、何週も引っ張っている、さあ、60回から何が変わったでしょう。先週ね、エンディング聞いた人ね、多分怒ってると思うんですよ。うん
そろそろ教えてよって話ですよ。
正解言えやと今日こそ言いますから。
はい。
マイクを変えました。
お、
はい、みんながっかりしないそれだけかいって言わない。気づかないだろうなと思ったんですね。
うん。
これまでね和田はヘッドセットって言いまして、
はい、
ヘッドホンとマイクが一体になってるようなねやつを頭につけてやっていたんですが、
うん、
もうちょっとねいいやつにしようかなと思って、
お、
マイクをね使ってみたんですよ。
はい。
結構ねいいマイクにしたんですよ。
お。
そしたらね気づく方がやっぱりいらっしゃるんですね。
お。
音質がこうなりましたよねとか。
はいはい。
和田さんの喋っている発音がちょっと変わって聞こえたとか。
うん。
そういうねピンポイントでね当ててくださる方々がいらっしゃいまして。そうなんです。はい、マイクを変えましたので、これまではマイクと口の位置がずっと同じなのでなかなかね、はい、マイクワークというのができなかったんですが。それがね、できるようになったんです。例えばね、こうやってね、喋りながら遠のいていくこともできますし、
聞こえなくなりましたよ。
こうやって、聞こえますか？
聞こえますよ。
聞こえますか？
いい声ですね。
今、あなたの心に直接語りかけています。っていうね、バカな遊びもできるようになったんですよ。
おー。
今後どんどん活かしていきたいと思ってますよ。
はい。
さらにね、今週からはマイクにつけるスポンジも新調いたしまして、
うん、
パピッペポの行が、
はい、
マイクを吹かなくなりました。
破裂音にならないわけですね。
やりましたね。
素晴らしいですね。
ポップノイズが入らなくなりましたそう、だんだんスキルアップ、ね、だんだんスキルアップ、グレードアップをしてよりいい番組を作っていきたいと思っております。
はい。
さあさあさあ、じゃあより良い番組のためにはね、皆様からのメール、こんだけ引っ張ってそんだけかいとかね大して変わらねえよとかっていう、
うん、
そういったですねクレームは受け付けておりませんけれども嘘嘘嘘そういうのでもいいですから、
はい、ね、どんな些細なことでも結構でございます。
メールいただけると僕らのねパワーになりますんで、
はい、
ぜひともお寄せください。ではそういったメールアドレスとも含めまして、下平さんからお知らせをお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zaka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
間違えた。はい、ありがとうございました。これ余計なことやるからね。ちゃんとやれって言われちゃうんですよ、きっと。
いやいや、いい声、いいですよ。
ありがとう。多分ね、喉が開いていないので、
うん。
よりね、男らしい声になってると思うんです。次回はね、元の声で、滑らかな声でお送りしようと思う。大して変わりやしない。それではそろそろ、今週はここらで閉店にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はこの世界の片隅にの、すずさんがどんな料理を食べていたかというのを体験するイベントにやってまいりました。そこで再び片渕監督にお会いすることができましたので、監督からまたお声を頂戴したいと思います。監督お願いします。
あ、どうも片渕です。今日はすずさんの食卓っていう、タイトルでイベントをやったんですが、これはこの世界の片隅の中ですずさんが食べ物が少なくなってきた時に、自分の家の周りにある野草を摘んでそれをなんとか料理にしようっていう、そういうのでいろんなメニューを自分で編み出すんですけど、それを作って食べてみようというイベントです。でも生えてるものがタンポポとかスミレとかハコベとかスギナとか、ちょうど今の時期じゃないとダメなんですね。なので1年に1回しかできないイベントなんですけど、今日は60人以上の方々がたくさん来てくださって、ここはねちょっと埼玉県の、外れの方にある昔からある家でいろりもありますし、かまどもありますし、そういうところで皆さんで昔の料理みたいな作り方でやってみました。なんかみんないろんな味を普段から食べてるのとは違う、ちょっとその素朴な味だったんで、結構面白かったって言っていただいてよかったです。
はい、味は本当に食べると映画の中でキャラクターたちがうーんって言っていたような、まずくはないけど美味しくはっていうぐらいに食べられるよっていうぐらいの味だったと思うんですが、作る中にはすごく力がいるような、パワーがいるようなものもあって、僕はああいうの あの戦時中に作る力っていうのがやっぱり生きる力につながっていくんじゃないかなという感じもしました。
そうですね、何より火を起こすのに薪割るところから始めてね、火起こすのも大変ですしね、そういうのが大変だと思うんですけど、そのうちにあの薪とかまで配給がなくなってきて、戦争中はいろんな風に工夫しないと普通の生活も営めないっていう風になっていってしまうわけですよね。でもなんかそういうところでたくさんの人たちが いろんなそれぞれの頑張ったんだなっていうのを思い浮かべることもできますし、で何よりあの普段はこう全然思い浮かべもしなかった食べ物のね、材料の味が今日は分かったような気がしますよね。
うんうん、そうですね。
そういうのはなんか面白かったなと思います。なんか自分たちの世界が広がる感じがするんですよね。
その入り口としてもやはりこの世界の片隅という映画をまた皆さんでご覧いただければと思います。監督、今日はありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。